おはようございます。朝の小鳥の時間が参りました。今月は万葉集に歌われた鳥たちの鳴き声を紹介しています。万葉集は日本で最も古い歌集です。日本本来の豊かな自然があった時代に詠まれた和歌から、当時の自然や鳥の様子をうかがい知ることができます。鳥の中で4番目に多く登場するのは鶴の仲間です。鶴は万葉集ではタズと読まれることもあります。タズは漢字で多くの頭と書きます。鶴が群れでいた様子が由来だと言われています。鶴には短鳥、マナズル、ナベズルなどの種類がいます。ここでは今でも数の多いナベズルの声をお送りします。ナベズルは地上に立っていると小柄な人くらいの大きさです。翼を広げると2メートル近くあり、大きな鳥に見えます。顔と長い首が白、胸から翼、尾まで灰色がかった黒です。頭のてっぺんが赤いのが特徴です。山辺の赤人が詠んだ和歌に、和歌の裏に、潮満ち暮れば肩をなみ、足辺を刺して鶴鳴き渡るがあります。和歌の裏は和歌山市の海辺、かつての紀の川の河口には干潟があったことがわかります。警戒心の強い鶴の群れが安心して食べ物を取ることができるほどの広大な干潟が広がっていたのでしょう。また潮が満ちてくれば、内陸には翼を休めることができるヨシ原などの湿地があったこともわかります。鳴き合いながらねぐらと餌場を移動する鶴の群れの様子が見事に歌われています。今では鶴の多くが田んぼで人のまいた餌を食べています。しかし本来鶴たちの食べ物は干潟に生息する多くの生き物たちで、今では見ることの少ない鶴本来の姿を知ることができる貴重な和歌です。山辺の赤人は鶴の鳴き声から潮の満ち引きを知り、時の移ろうのを感じたのではと想像できます。朝の小鳥、今朝は万葉集からナベズルをお送りしました。収録構成は松田道夫さんでした。